トランスレーション研究分科会、こちらの方も回数の記載はないですが、まあ、いかがされるか、教えていただければ、後ほど、反映させていただきます。理事会の開催ですが、ほぼ1年前になりますかね、第1回理事会を開きまして、このような審議事項、確認事項があった。臨時理事会は、確か、ホームページの関係だと思います。これで臨時理事会がございました。第2回の理事会が3月にありました。そして第3回の理事会、一応今仮に、議題をこちらに書いておりますが、念のため確認した上でファイナルバージョンにしたいと思っております。第4回の理事会は、これは経理の関係の理事会でございましたので、こちらは、そのまま、簡単に書いております。で、会員の現況ですが、今このような形になっておりまして、ちょっと一応仮の数字を出しておりますけれども、念のため、例えば稲永先生の方とのファイルのすり合わせなどをした上で最終版にしたいと思っています。そして付属明細書、これは何か、定款によって、あれ、なんか法律上かな、何だったっけな、なんか書かなきゃいけないものということだそうなので、特に内容はないんですが、そのまま書いております。経理の中身につきましては、今回は仮のものでございますので、割愛をいたします。ずっと参りまして、次に、事業計画と収支予算で、事業計画につきましては、学会誌を発行いたしますと、それですね、それから、ニューズレターの発行、それから年次大会、これは、本当はもう来年度のはずのものなんですけども、ちょっと例外的に、こちら、もう9月に開催しましたと。で、今度は、令和8年の8月または9月に夏季セミナーを開催します。そして、畜例研究例会につきましては、このような形で、先生方から頂戴した文言をそのまま載せさせていただいております。研究分科会、こちらにつきましても、基本的には、おっしゃ、あの、書いてくださいました内容をそのまま、掲載をしております。ちょっと個人的には、この英語教育のところで活動計画が、ちょっとかなり、すごく書いてあるんですけれども、まあ、ちょっとこれをこのまま載せていいのかどうかというのは、皆さんまあ、にもちょっとご判断いただきたいなとは思っております。メディア意識研究分科会、それから、メディア英語談話分析研究分科会、ビジネス英語文化研究分科会、メディアトランスレーション研究分科会、皆様いただいたものをそのまま載せております。そして、7番として学会誌のオンライン化ということで、2025年度からはオンライン化されるので、紙媒体のものは今回が最後です。ということです。それから、オンライン化という、定期、社員総会の委任状にのオンライン化ですが、こちらも、切り替えます。と、そして、会員名簿にメールアドレスのない記載がない会に関しては、封書で案内するというふうに、こちら、このように書いたらいかがでしょうかというふうに、ご提案をいただきました。私の方からは、これで以上でございます。コメント、ご質問など終わりでしたらお願いいたします。
いや、先生、すみません。27ページの、
はい。
外資の、
はい。
2025年以降の、
ああ、おっしゃる通りですね。はい、ありがとうございます。
それまだオンライン化、この時点で、総会の審議で決まるはずなんで、
おお、なるほ
予
ど。
定しているのは、そういうことにしたといいのか。
なるほど。オンライン化を予定している。ありがとうございます。じゃあ、最後となるって言い切らない方がいいですかね。どう書きますかね。ありがとうございます。ありがとうございます。他にもありましたら、どうぞどうぞ。出しちゃった後で修正より、今がありがたいので。ここはいいですか？東日本のこの英語教育のところ。 しましょうっていう。もうこのままとりあえず書きますか？は
そういう原稿が出た。
い、そうです。そのままで。
なるほど。ちょっとまあ、あまり僕、内情はちょっと知らない。
はい。
そのまま、ちょっと、ここまで書いて大丈夫か？すごいですね。
そうですね。なので、じゃあ、そこは、吉原先生の方に、お任せするということでよろしいでしょうか。はい。他に何かお気づきの点がおありでしたら。だいぶ、ハイライト部分が少なくなってまいりまして、おかげさまで、あとは、回数の記載をするかどうかぐらい、あと回数の確認ですね。それから、人数の確認、これぐらいになってまいりました。とりあえず、私からは以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは、共有をちょっと戻させていただいて。はい、では続きまして、
学会誌電
電
子
子ジ
ジャー
ャー
ナ
ナ
ル
ル
化
化
に
につい
いてて お
お話
話
を
を
しし て
てい い
た
ただだ
け
け
れ
れば ば
なな と
と
思
思
い
い
ま
ます
。
す。
よ
よ
ろ
ろ
ししくお
くお
願
願
いい
いい
た
た
しし
ま
ます
。
す。はい、じゃあ、学会誌電子ジャーナル化につい
で
ては、
は、
編
編
集
集長
長の
の石
石
上
上
先
先
生、
生、お願いできますか？こちらに来ていただいてもいいですか？
共有が、
あ、
共有
共有
があり
は
ま
もう
す
なく
ね。
ていいですか？はは
い、
い、
じ
じゃあ
ゃあ、
ちょっと共有を。
大丈夫
先生、
か？
は
はい。
い。先ほどの最初ね。
この前の。
あ、ゼロ
あ、ゼ
で、
ロか。
これでよろしいでしょうか。
はい。簡単に書いたんですけれども、オンライン、電子ジャーナル化に伴って、投稿規定、これ開始投稿規定の改定および開始公開規定、2つ別の、似てるんですけど、別の方なんですね。1つは今まである投稿規定を改定する。もう1つが開始公開規定を作って、今度投稿に出すという、そういうことです。で、なんでこういうことをするかというと、電子ジャーナル化に伴って、公開するわけですよね。全世界に向けて。で、そこでいろんな、今までないような新しいことを出てきまして、新しく公開規定を作らなきゃいけなくなるということなんですね。それでそういうふうに、投稿規定と開始公開規定の2つがいるようになるということなんです。それから、この辺にまあ書いてあるんですけども、投稿規定です。まあ、ある開始の投稿規定は、1条から17条までは、実際のまあ現行のこう投稿についての話なんですけども、18条以降は著作権に関するものなんですね。で、この著作権の問題が結構大変なものだから、ここに分けて考えよう。それが18条以降が開始の公開規定と深く関わってるんですね。ということで、一応ここで理事会では、この開始の、投稿規定を2つに分けて、まあ、議論をするという、そういうことなんです。で、その次のページ。
同じファイルの次のページで、はい、これで、こちらでよろしいでしょうか。
はい、そうです。これが一番簡単に分かりやすいんですけど、これが開始の、投稿規定の1条から17条までなんですね。黄色い部分が新しく挿入する部分です。で、その下の方に、依頼原稿っていうのが黄色くなってて、その前に招待論文ってそれが招待論文のところが取り消し線に入ってますよね。それは消して、その代わりに依頼原稿というのを入れるということなんです。なんでこれ、真ん中するかというと、招待論文というと、論文ですよね。ところが、その招待論文の中身は今まで見ると、エッセイというか、報告みたいなものが入ってて、ちょっとこう、違和感を感じてるんで、ここではもう依頼原稿を一本にして、その依頼原稿の中に、 地上公園とか気候に2つに分けてっていうふうに、要するにカテゴリーと名称とそのカテゴリーの内容を明確にしたということなんです。で、依頼原稿の中には、その気候には論文、小録、報告、エッセイの4種類があるという、そういう原稿です。基本的にはそんなには変わってないんですね。で、これでまあ、ある程度はっきりして、皆さんに依頼することが、簡単にできるようになったんです。で、今回、一つは1年ずつ先行して、これを実施し始めて、で、もう一つ、それです。それが、いうものができて、それが、まあ、報告という形で、起稿原稿になるんですけど、まあ、今回も、招待論文のまま、まだ変更しませんので、招待論文の報告で、出したということです。これは、よろしいでしょうかね、この部分は。これが、まあ、一つ重要なところ。あとは、その他に、一つ、向けて、何条っていうのが一つずつ、ずれていくっていう、そういうことで、なっていくわけです。その次のページも。あ、そこじゃなくて、ページ、下の方に入る。そこの11が消してあって、10とか、ここが大事なの、なんだっけ。今度新しく、電子ジャーナル化に伴って、カラーが、今までこう白黒しかダメだったんですけど、カラーができるようになったという、それでまあ、こういう文章を入れたと。で、カラーにして、重たくなったりするんで、その時、こんなの電子付録とか、結構私は知りませんけども、そういうふうにして、そういった、ある程度、高解像度版も、ちゃんとできるようになるよという、大変いいことですよね。あとはもう、ほとんど、大したことではない。もちろん、電子ジャーナル化ですから、抜け取りとか、全然関係なくなるわけですね。で、そういうものを全部消したということで。なんでここでよろしいかと思います。ご質問、
では、ここまでで何かご質問等ありますか？
その今の、皆さん、全然お渡ししたものは、新旧対処法です。まあ、これは今のと、もうちょっとこう、定式にっていうか、これが普通の書き方なんですね。旧と新って、で、新旧改正表なんですけど、同じことをやってるんで、これはもう、今、承認を受けましたんで、この次のページ。で、日本メディア英語学会、学会執行会議程度。これが電子ジャーナル化と一番こう密接に関係するその元になるわけです。で、この学会誌のこの公開規定を元にして統合規定を変更することになるわけです。で、なぜこんなことをするかっていうと、総会では従来、統合規定は総会の議題になってないんです。で、まあ、今回またそれすると、ずっと今度は投稿規定のちょっとした変更も、総会でやらなくちゃいけなくなると、ちょっと大変なんで、従来通りに、投稿規定はもう理事会マターにしといて、その元になる、これは。で、学会の公開規定という新しい規定を作るものだから、これを総会に出すために、これを作るんです。で、これを元にしたものが投稿規定になりますから、まあ、それでついつまが合うというか、これさえ総会を通れば、投稿規定の変更も、認められるんじゃないかという、そういう、理屈を作ってるわけですね。で、これ大変難しいところがあるんで、南口先生の方から詳しく、ご説明よろしくお願いします。
これで大丈夫でしょうか？聞こえてますか？大丈夫ですかね？
なんか毎日。しがみ先生の時は、はい、
あ、これで大丈夫です。あ、カウリングしちゃってるかな？こっちは消した方が。
今、リンクから来てる。
これで、じゃあ、聞きます。まず最初に、その公開規定なんですけれども、オンライン化するにありまして、ちょっと、 改めて先ほど、千代先生が説明してくださったように、規定を作らなくちゃいけないだろうということで、前回の理事会かなんかで、ちょっとざっくりしたものを、提案したと思うんですけれども、それをもうちょっと精緻化してみました。で、まず目的としては、ここに書いてある通りです。で、公開対象なんですけれども、16号以降に掲載されるものはすべて、オンラインで、オープンアクセスとして公開すると。で、その媒体なんですけれども、時事英語研究とか、これまでのメディアのフリクションのコミュニケーションを公開してきた J ステージを使って公開することにします。で、原則としてって書いてあるのは、もしかしたら何か変わる可能性もあるかもしれないので、一応そこは原則としてということで、ちょっとそやかすようにしました。で、公開時期なんですけれども、もう即時オープンアクセスということにして、もう全世界にすぐに、投稿された方が書かれたものを公開するようにしています。で、エンバーゴ期間を設けないようにすると。で、こうすることで、また人文系の学会とかの学会してあんまり、まだまだ少ない方だと思うんですけど、できるだけ書かれたものを速やかに公開して世界に発信するっていうのが今の流れになりつつあるので、その流れに沿っていくっていう方向に進んでいったらどうかと考えています。で、問題が著作権になります。で、基本的に、著作権に関してなんですけれども、オープンアクセスです。あ、即時オープンアクセスにするような。ものになってくると、また J ステージに載せるようなものになってくると、基本的には、世界の潮流としては、著作者に著作権があるということになり、学会はそれをプラットフォームで載せたりする権利を著者から許諾されるという関係になります。これまでは、学会に著作権があったんですけれども、それが著者に移ります。ということで、公開するライセンスも変えなくちゃいけないと。で、これ、既存の紙媒体のやり方ですと、学会に著作権があるので、基本的に改変禁止ですし、非営利のものになってくる。で、まあ、このクリエイティブコモンズっていうものに、に当てはめると比較的近いのは、下の行にある CC BY の非営利改変禁止の NT の4.0というものになるんですが、今度はそれが著作者に移るので、世界的には CC BY で終わっているところで、営利目的でも使って OK とはなっているんですけれども、まだちょっと日本の学会でそこまでしているところっていうか、人文系でそこまでしているっていうところがまだ数が少ないので、急激に変えたとしてもちょっといろいろ戸惑いがあるかもしれないし、そこはちょっと、まあ、非営利ということにして、まあ、海外で使うのを OK にするみたいな形で、ちょっと条件をこれまでより緩めたものにしてはどうかというのが提案です。ただ、じゃあその、営利目的はどうかっていうところの線引きがものすごく難しいので、添付している、別件で添付している FAQ のところにできるだけ細かく書くようにはしています。で、原則的なものとしてはこの3.4とか3.5のところに、3.6、3.7のところに書いてある通りになります。で、さらに、AI とかのその、ディープラーニングとかの学習させるものに使えるかどうかっていうところも今後あり得る問題かもしれないので、まあ、非営利目的に限って、情報解析するっていうのはどうかなっていうふうに、当座は提案しておこうかなっていうふうには考えています。で、その AI を使ったり、利用に関しては、まあ、一応ここに書いてある通りなので、お読みいただいて、なんか矛盾がないかどうかっていうのを確認していただけたらと思います。 基本的にその著作権法なんですけれども、これまで通り日本国の著作権法にのっとって、まあ、やっていくということにしていく予定です。で、ただその J ステージっていう、媒体に載せるにあたり、学会独自でも一応なんかその、原稿 PDF にする、PDF にした原稿は一応なんか長期保存しておいてなかった時のために、別途保存しておいた方がいいんじゃないという提案が一つと、オープンアクセスをするにはするんですけども、J ステージだけで留めておくっていうのは結構中途半端な位置づけになりかねないので、できれば、ここに書いてあるディレクトリーオブオープンアクセスジャーナルスというような世界レベルのそういった学術データベースの登録を進めて、国際、研究成果の国際的な場所を目指す方向にしていってはどうかと。で、この POMJ っていうのは、基本的にその厳格な審査基準ってあるんですけれども、どのところが厳格かっていうと、規定がちゃんと整っているかとか、著作権とかのあれも大丈夫とか、あと倫理規定とかちゃんと書いてあるかとか、なんかそういうことがいろいろ問題になってくるようです。で、一応ここまで書いておくと、おおむねその POMJ の基準はクリアできることになって、あと問題になってくるのがクリエイティブコモンズのライセンスで、欧米の方が中心になっている団体のその、組織みたいなので、権利とかにはちょっとうるさくて、クリエイティブコモンズの CC-BY ということで、権利持ってて使うことも OK みたいな形にしておくと、その、このデータベースの登録に乗りやすいっていう、ことはなんかいろいろ書かれていたので、で、またその BY、CC-BY っていうのが世界基準になっているそうなので、今後は、とりあえず、当座は CC-BY-MC かな、TAD の方で目指す、やっていくとして、国際的な活気を見せた上で、また、ちょっと様子を見た上で、その年後に、CC-BY に変えていく。もうその頃になってくると、他の学会とかも同じような形になっているかもしれないので、そこら辺で、ちょっと他の国内の新聞系の他の学会の要素ちょっと進んでいったらどうかというふうに考えています。で、その次に倫理規定です。これまあ、いろんな倫理規定があると思うんですけれども、APA とかもそういうのにも書いてあると思うんですが、基本的に APA の何とかにも大きな層がない関係書を書いているふうにしました。で、問題が、今もうかなりその臨時審査委員会のことでうるさくなっているんですけれども、当座は人を対象とする研究に関しては、所属機関に、それ以外の人は、まあ、そこの承認を要求する。で、そうじゃない場合は、まあ、基本的に著者の責任となるということになると思うんですけども、高校の先生が人を対象にした何か研究を行いたいといった場合に、もしかしたら、倫理審査委員会みたいなものがないかもしれないので、そういった時にどうするかっていうのは、ちょっと学会の理事会またになると思うんです。今後、その倫理審査委員会を、そういった人たちを対象にしたものをなんか持ってくるかもしれないなというふうに考えているんですけれども、とりあえず、現状維持の形で、ただちゃんと倫理を遵守するということを明記するという目的で、ここを書いてます。で、一度アップロードしたものに対して、不正とか何か誤りがあった場合には、まあ、撤回をするんですけれども、まあ、それは、プラットフォーム上で理由を明示するということを書いてます。で、この次。先ほど申し上げた通りです。国際基準へ上げさせてはどうかです。で、その次、改定に関してなんですけれども、まあ、今後ちょっと聞き8の方ですね。 適宜見直せる、関連する法令とかの改正をして、まあ、適宜見直していきたいけないということで、それはまあ理事会を審議して、総会で報告するかどうか、またちょっとそこも意見をいただけたらと思います。で、基本的にその準拠する法律は、日本著作権法及び学術出版法関連に従うという、まあ、一応、これまで通りのことであるんですけども、そこをまあ明記する形にしています。ということで、で、いろいろ、まだわからないところもたくさんあると思うので、FAQ みたいなものをちょっと作りまして、石上先生とも何も相談をいろいろアドバイスをいただいた上で、なんか FAQ っていうのを。
次の、はい。
次の、はい。
おっしゃっていいでしょうか。
はい、大丈夫ですね。ここでも作っているので、将来のところもまずこちらも見ていただいた上で、これはどうなのかとか、ちょっとここら辺が分かりづらいとか、この書き方でいいのかっていうところもなんかご意見をいただけたら、今日じゃなくてもよろしいですが、できるだけ総会に期待に結ばなくちゃいけないので、できるだけ早い段階でご意見いただけたらと思います。以上です。
はい、ありがとう
はい、
ござい
あり
ま
がとうご
す。
ざいます。では、じゃ一回、ここまでで何かありますでしょうか。まあ、指名してちょっと申し訳ないんですが、井田先生、あ、今、大した、ああ、そうなんだ。ああ、そうですか。ああ、わかりました。読んでください。
はい、はい。じゃあ、これについては、さっきあったように、総会に出すためには、それを、2週間前でしたっけ？ 2 週間前にアップしないといけないので、はい。10月の12日ですね。まあ、
3日ほどは余裕が欲しい。余裕としては、来週の週末ぐらいに、作業が終わってあげられる
そうです
いいか
ね。
なと。
じゃあ、金曜日ぐらいまでですかね。はい。もし、お気づきの点等ありましたら、金曜日まで。で、このこと自体については、反論、異論、ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。では、まあ、おおむねこれを認めた上で、で、今度の総会に、投稿じゃなくて、公開規定を総会に、出させてもらうということで、進めていきたいと思います。
公開規定が、まあ、承認されたら自動的にも、投稿規定もそれを反映してるってことだから、まあ、認められたというふうに解釈するということです。
ありがとうございます。はい、
では、学会誌、電子ジャーナルに関してはこれで。
はい。
はい。では、続いて、会員の移動についてご報告をお願いできればと思います。ボランティアにお願いをする。
これは。
あ、じゃあ、畠山先生。共有は、はい、じゃあ、こっち、閉じます。
場合の論点は、正しく、皆様に、をしていただいたのは、こちらの2億、会員の移動、まず大会につきましては、溝口悦子会員、それから宮奥会員、このお二人が、前回の理事会以降、大会の意思表示をされていらっしゃいます。いずれも、高齢のためとか、退職のためということで、臨機で承認をされております。それから新入会員のリストとしましては、新たな、前回の理事会以降、新たな方はいらっしゃいません。で、お一人、 復活といいますか、消し込みをしないようにというふうな形での会員の方がいらっしゃるということをご報告をいたします。金沢准会員です。年会費を5年間滞納されていたため、退会扱いというふうに一旦したのですけれども、どうやら、その払ってくださいと言った期日のごく2日とか、ぐらい前に、3年分まとめてお振り込みがありました。そしてその後、今年に入ってからまた2年分のお振り込みがありました。で、4年分の振り込みがあって、その後2年分の振り込みがありました。現状は来年度にあたる2025年度の会費まで振り込み済みでいらっしゃいます。なので、まあ、一旦、年会費滞納のため退会扱いといたしましたが、何事もなかったかのように、なんと言いますか、そのまま会員継続というふうな形でよろしいでしょうか。貴重な会費収入源でございますので、お願いできたと思います。以上でございます。
本件よろしいでしょうか。
では続きまして、ありがとうございます。令和6年度の夏季セミナーについて、よろしくお願いできればと思います。
すでに会員への周知でありました通り、中止となりましたが、その件について簡単に述べさせていただきます。まず中止の理由なんですけども、申し込みが2人だったということなんですけども、その2人も今、我々のコロナ禍のメンバーだったということで、講師の先生にはちょっと失礼な形になるかもしれないということで、そういう判断になりました。で、講師の先生には、もう直前まで日程を空けていただいたことや、すでにご準備いただいてたということで、わずかな、謝礼をすでに払いしましたという状態です。それから、講師の前口先生からは、この学会への強い興味を、お示しいただきまして、で、学会ではなくても、それぞれの先生のゼミですとか、研究活動ですとか、何か、あれば、ぜひコンタクトくださいということを、ことづかっております。司会の以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでこのことについて、例えばまた、次年度にお願いするとか、それあるいは、自治体会に来ていただいてお話しいただくとか、まあ、いろいろ、考えてもみたんですけれども、とりあえず、まあ、今回お礼を、謝礼を差し上げたということで、まあ、一旦、はい、これで、はい、で、平成、令和6年度の夏季セミナーは、ご入院中止となりました。だということで、はい、進んでいきたいと思います。
では、続きまして5番目の、第16回年次大会についてお願いします。
これも重要なお話になるかと思いますが、まあ、今回15回は、8周年で、無事、団体を終わることができまして、ありがとうございます。で、前回がおそらく大学、東日本ということで、開催をしましたので、今度は西日本ということになろうかなと思います。で、まあ、西日本の先生方、今、ぜひ、私も含めて西日本なんですが、お願いしたいなと思っておりますが、どんなでしょうかね。まあ、先ほどもとちょっと、ないないに私をさせていただいたんですが、どんな状況です
まあ、先ほど、先生から、急に来年度の話をご覧になりましたので、まだ、なんとも言えない状況なんですけれども、まず、大学の方に施設の利用が可能かということをちょっと確認していきたいと思います。
ちょっとなんか、うるさくなってしまいますので、スムーズに行くのかどうかちょっとわからないんですけれども、まずは、そこから。まあ、会場校っていうのは非常に難だと思うので、まあ、ぜひ、もし引き受けていただいた場合には、ぜひ我々でバックアップしてと思うが、またご都合が悪いということでしたら、ちょっと、岡山も、ちょっと交通は不便ですが、兄だと、不思議な感じです。隠し札。隠し札もあるような感じで、この選択肢はない。岡山といっても、私のところは新見で、だいぶ北の方に。
もしでも、だったら、うち多分まだ会場費いらない国だと思う。まあ、ちょっとそこの検討。
わかります。まあ、今日会場を決めるという議題ではございませんので、とりあえず、議論を始める。で、と思います。何かご意見ありますか？
大会テーマって毎回決めてましたっけ？すみません。
やんわり決め
や
て、
んわり決め
それ
て。
で、それからなんか講師選ぶみたいな感じに、今までなくて、理事会でテーマを決めて、で、それから、会場担当の先生が、講師とかを候補を挙げて、理事会で決めるみたいな流れなんですけど、途中から変わってますよね。ほぼほぼ、運営員が全部決めちゃうみたいな感じになる。
順番としては会場で、
の方がまずは
運営委員会に来て、
そうすると呼べる人を人脈を乗せていきます。で、ここからテーマとはその、
ありがとうござい
ます。セミナーなんですけど、夏ってなんか割とオープンキャンパスの数がめっちゃ増えて、他で、あと、もろもろその他のなんか行事とかも増えてるので、もう夏季に限らず、学術セミナーみたいな、なんかの形にして、開催できるときにするみたいな柔軟に、なものにしていった方がいいのかな。今回のその先生も、例えば、2月とか、2月忙しいですかね、2月。2月あたりもちょっと余裕は、あるのかな。3月の終わりだったらちょっとあれですけど、3月の頭ぐらいだったら、またちょっと移動しやすいかなと思ったりするので、もう一回アプローチし、個人的には行きたい、もう正面なかったら申し訳ないんですけど、行きたかった。検討いただけたら。
はい。ありがとうございます。夏季セミナーという名詞とですが、学術セミナーとか、
去年までは、割と理事がまず優先していけるっていう、から決めてみたいな感じで、まずそれで人数を確保して、プラスアルファで来れる人を。
今年はまさにオープンキャンパスは8月3回週末スプレーというのを、9月この年次大会だったので、9月に2回のチューブっていうのはちょっと難しいから。それでもう、しょうがなくなっちゃったので、本当は、まあおっしゃる感じで。
もう夏に縛られず、あ、すみません。夏って限定せずに、まあ、秋セミナーはそのままでいいかもしれないんですけれども、別に、夏に限定せずに、した方が多分、もう今、大学が、ね、学生の地引き網のあれです、そういうことになってると思うんで、
じゃあ、いろいろ規定変えるのも大変なので、とりあえずタクセミナーという名称を残して、まあ、都合により登記制限になりましたみたいな、まあ、そういう感じで、長めのセミナー。
そうですね。はい。スーキーな格好という。
はい。もう今回の先生は、他の方聞いたら、行きたいというか、どうかあった？はい。
どういう話？
がいくらか払ったらいけますか？
っていうふうにしてた気がします。ちょっと、
言ってましたかね。あ、
例えば、会員獲得のために、ただ無視で、っていうのもありかな。
例えば、そうですね。
それだったら、例えば X だけ、スタンプと
はい。
か。
まあ、会員確保っていうこともあると思いますので、できるだけ学会外の方に、で、これをきっかけにっていう。はい。では、決まったら決まらないようですが、とりあえず、年次大会については、まず会場を決めをする。それから、まあ、令和6年度の夏季セミナーはちょっと中止になりましたが、令和7年度も引き続き、同じ企画で違う時期に、まあ、できないかどうかっていうので、決めていく。
それでは、6番目のその他、何か、この機会に共有しておきたいことがありましたら、よろしくお願いいたします。
大丈夫ですか？あるいは開示の投稿規定とか、なんかジャセットとかって定款載ってますかね？なんかそんな気がちょっとして、定款は公開しなくて、中の人が持ってるだけでいいのか、どこかに皆が見られるようなところに載っけておいた方がいいのか、ちょっと今回いろんな規定とか、定款の話とか伺って、あ、そういえば見られるところにはないなっていうことにちょっと気がついて、違いますかね。アバウトジャセットですかね。ないかな。アグリーメントかな。なので、そういうのと合わせて、なんかホームページに定款とか、そのなんかジャーナルだったり、定とかっていうのがあった方が、ひょっとしたらみんなもリファーできるかなと、ちょっと思って、すみません、余計なことかもしれないんですけど。
非常に大事なことだと思います。確かに今、ICU の後ろの方にしかなくて、で、それを1日参照しなきゃいけないと、あと、西浦さん会計士。あら、ICU の定価お願いします。これって立ってって思って、私も実はホームページだけど、やっぱ持ってなかったかなって。で、引き継いだものを買っていただいて送ったんですが、なので、この辺はもう、別に、理事会でここで決を取って載せましょうという形にして、載せる作業を始めましょうか。では、ホームページ上に、定款をする。それから、総会で、今度の投稿、公開規定が決まったら、公開規定と投稿規定を、ホームページに載せる。ということで、失礼します。はい、ありがとうございます。他に。
はい。では、その他に何かありましたら、大丈夫そうでしょうか。はい。それでは、報告事項というのは何か。
報告、どなたか報告ありますか？
はい。では、報告事項がないということで、第5回目の理事会をこれにて終了させていただきます。今日もありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。では、マサル先生、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
イルカのマサル先生。もしかして、あ。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼し
ど
ます。
うも。
レコーディングを止めます。で、レコ